ところが、自分の働いてるよりももっとたくさん給料が欲しいと思い始めたら、もうその時点でもうバランスおかしいんだよね。いや、だいたい自分の給料ってこんなもんって思ってたら、もうその時点でもらいすぎだよね。で、その給料を返すか、それ以上働くか、どっちかしなければいけないってこと。で、楽して稼いでる人っていうのはどういうふうに考え始めるかっていうと、もっと楽して稼げる方法ってないかっていうことを考え始めるんだよ。そうすると、もっとおいしい仕事はないかっていうふうに考え始めるので、実は楽して稼いでる人であればあるほど、もっと楽な仕事でおいしい仕事はないかっていうのを探してるので、常に仕事に不満を持つことになるんだよね。給料に不満を持っちゃうんだよね。仕事に不満を持つんじゃなくてね、実はね、給料に不満を持つようになってしまう、その自分がこんなに頑張っているのに、その自分の頑張りに見合うだけのお金をもらえてないって思っちゃうんだね。そうすると、もっと他にいい仕事はないかって思い始めるので、その人の労力の何割かが他の仕事を探すことにエネルギーを注ぎ始めるんで、それから一生懸命する仕事のに振り裂けばいいのに、私の給料もっと上げてくださいって給料アップ交渉にエネルギーを使っちゃうんだよね。そうすると他の仕事を探したり、給料アップ交渉にエネルギーを割く分だけ、その人が本来自分の仕事に注がなければいけないエネルギーがどんどん減っていってしまう。結果としてその人は仕事量が減ってしまうので、ますます評価をされなくなる、給料をアップしてもらえなくなるっていうことになるんでね。で、これもね、バランス感覚として崩壊してしまってるんだけど、この人はバランス感覚崩れていってしまってるんだけど、給料って一体誰からもらってるのかが分からなくなってきちゃうんだよね。給料って誰からもらってるんですかっていうと、会社からもらっている、社長からもらっている、上司からもらっている、この感覚になってしまうんだよね。そう考えていくと、いつも給料を上げてもらう努力っていうのを上司や社長や会社にしてしまうんだよね。これは金銭感覚が崩れてる初期の現象なんだよね。これをやり始めると、その人の給料って一生上がらない、一歩間違うと下がる、もう一歩間違うと失職する、職を失うということになってしまうんだよね。給料っていうのはお客様からもらってるんだよね。お客様にどれだけサービスで、お客様に満足のいくお金を払ってもらえる仕事をしない限りは、自分の給料は上がらないってことだよ。お客様にサービスしないで、例えば上司にお中元お歳暮をすることによって給料を上げてもらおうとするやり方っていうのは、実は間違ってるってことで、バランス感覚が間違ってる。誰からどれだけ借金があるか、誰だからどれだけ借りがあるか、誰に返さなければいけないか、誰に頑張らなければいけないかっていうのは、お客様に頑張らないといけないんだよね。お客様に頑張ることによって会社の利益が上がって、その利益が社長や上司を経由して自分のところに回ってくるという考え方でいなければいけない。この貸し借りの考え方というのは、自分の取り分を先に取っちゃいけないということ。みんなに儲けを分配して、結果としてその残りが自分の利益になるというふうに考える。これが自分の収入であり自分の給料なんでね。会社儲かってないのに給料上げてくれっていうと、結果として潰れていくっていう形になるんでね。タクシー業界が落ちりがちな現象ってこれが起こるんだよね。タクシー業界が自由化になりました。自由化になった時に、 料金の高いところ安いところが出てきた、うん、そしたらねまずこういう運転手さんからこういう声があるんだよね。料金は統一してほしいと、うん、統一してもらわないと安いところで出てきたらお客さんは安いところに流れると、うん、お客さんを取られちゃうと、だから統一してほしい。で今度は統一したあとどうなるかっていうと、タクシーの台数が今増えてるのでお客さんが1台あたりのお客さんが減ってしまって料金を上げてほしいってなるんです。タクシー料金を今度上げてほしいっていう形になるとどうなるかっていうと、お客さんが料金が上がったので乗らなくなっちゃうってこと。そうすると自分の収入が減るってなるんだよ。なのでタクシー料金をまた上げてほしいって言い始めるんだよ。これ悪循環のドツボにはまってるよね、うん、上げてほしいの下げてほしいのって、いや自分の収入が減ったから料金上げてほしい、料金上げたらお客さんが減る、ますます自分の収入が減る、だからまた料金上げてほしいっていう形になっていくという。でこの現象が一人の給料の中でも起こっちゃうということね、うん、お客さんが満足してないのに料金給料まず上げてくれっていうとこから始めるとお客さんはもっと減りますよと、結果として会社の収入は減ります。そうすると給料は当然払えなくなってきます。うん、給料が払えなくなってくる状態なのに、そういう時にどういうことを言うかっていうと、給料上げてくれって言い始めるんだよね。うん、これが悪循環。まず大事なことは会社を儲けさせること。お客様に満足してもらうこと。これが1番。2番がその結果として会社を儲けさせること。その結果として給料は自動的に上がっていくということ、うん、だからここでタクシーの運転、もし自分が運転手だったらどうすべきかっていうと、いやもうどんどん自由化してもらっていいです、安いところが出てきたら安いところが出てきていいです、でも自分ところのタクシーを選んでもらう、自分のところはひょっとしたら安くないかもしれないけども選んでもらうためには感じがいい、サービスがいい、また何々タクシーをご利用くださいっていうふうに自分のお客さんになるとは限らないわけだよね。個人タクシーじゃないから自分のお客さんにはなるかには分かんないけども、また何々タクシーをどうぞご利用くださいっていう形で小銭をで払って、小銭すみません片付けていいですかって言って使わせてもらっていいですかって、あ助かりますっていうことで、また何々タクシーをよろしくお願いしますっていうふうに自分の会社を売り込んでおくことによって、無線で呼ぶときにいくつかタクシー会社があるけど、あこの間小銭を受けてるときに助かりますって言ってくれたタクシーの運転手さんってどこどこだなっていうふうに覚えてたら、まずそこから無線の電話をかけよう、予約の電話をかけようというふうにしてもらえる。それを運転手さんが全員がやってることによって、そのタクシー会社が儲かっていって、結果として自分の給料が安定してくるっていうことになるっていうことだね。だから、まずお客様に満足してもらうためにはどうしたらいいか。で、そんなことは、今月の給料でも、アップアップしてるのに今月役に立たないって、この短期的な発想っていうのが人間のバランス感覚を失わせていってしまうということ、ね、金銭感覚のバランス感覚がない人っていうのは物事を常にね短期でしか考えられない。短期で稼ぐにはどうしたらいいか、そのためにはまず国レベルで言うと、いや麻薬を作りましょう、武器を作りましょう、偽札作りましょう、これ短期の考え方だよね。それから、いやうちはそんなことは一切ありませんから ODA でお金くださいっていうところ、国お金くださいって言ってるうちは貧乏なのでお金ください、食料くださいって言ってるうちは、その国っていうのはいつまでたっても発展途上から、こっから抜け出せないっていうことで、永遠に発展途上、いつかは発展する国じゃなくて発展途上が止まってる国っていうふうになる。だから発展途上が止まっている人になってはいけないってことだね。 で本来しなきゃ、自分たちがもしまだ貧乏で発展途上にいる国いる人であるとするならば、いやもうお金はいりませんから、食料もいりませんから農業を教えてください、考えの仕方、水の作り、水をどうやって引けばいいかっていうやり方を教えてください、そのやり方を教えてください、それから教育の仕方を教えてください、魚はいらないから魚の釣り方を教えてください、お米いらないからお米の作り方を教えてください、ってそういうふうに言っていくことが大事だっていうことだね、だからそのどれだけ長期で物事を考えることができるかっていうことが大事で、この金額が例えば転職をする人も必ずその転職の仕方で間違った転職の仕方をする人って、もっと給料のいい、もっと楽でもっと給料のいい仕事ってないかっていうことを一生懸命探すようになっていってしまうっていうことね。それって結局その人の一生の生涯年収を下げることになっていってしまうっていう、これがバランス感覚が悪いっていうことね。それよりも生涯年収を上げるためには、ここで一旦年収が下がってもそこで仕事を覚えることによって最終的には生涯年収が上がっていくことになるっていうような考え方をしなければいけない。その仕事が自分自身のスキルアップになるとか、そこで何かの技を身につけられる、経験を積むことができるっていうことがをより重視して考えていかないといけないのに、もっと給料の上がる仕事はないかっていう探し方をする、もっと条件のいい仕事、もっと楽ができる仕事、もっと自分の時間ができて遊びの時間もプライベートの時間もできる仕事を探し始めると、その人って結果として生涯年収がいつまでたっても上がらないし、デフレの時代には生涯年収はどんどん下がるようになる、その月々の月収も下がるようになってくるようになってしまう。これ結局この人は長期で物事を見ることができなくなったがゆえにバランス感覚を失ったと。バランス感覚ってのは常にね、ロングターム、長期で物事を考えなければいけないと。長期的にその国が発展していくためには ODA をお金で受けちゃいけない、食料を受けちゃいけない、燃料で受けてはいけないっていうことで、だからいや今食べるお米にも困ってるんだけど、でもここで踏ん張ってお米の作り方を習っておくということの方がより大事だっていうことだね。